欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。理恵ちゃん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと理恵ちゃん、先週、うん、あの虎の日って言って盛り上がったじゃないですか。
そうね。
ちなみに今日はどんな日なんですか。
今日、うん、あら、なんもないわね。
なんもないの。
いや、ほら、一泊水星とかそういうのはあるけど、ほら、いわゆる大安とか、虎とか、はいはいはい、そういうのはないわね。
ない
わ。
ない日はどういうふうに過ごしてるんですか。
ないのはないの、寂しいなんて思ったよね、トーマスね。
ちょっと思った、
うんうん。ところがね、ない日っていうのは、はい、実はこれ全部っていうことなのよ。
全部？
全部この日はあるっていうことなの。だから、いちいちね、虎の日は、今日は虎ちゃんね、ごめんね、虎しか来てないんだよね、みたいな。うん、別に虎しか来てないからダメだっていうことで、今日はね、ちょっとほんと虎が担当で他の人ちょっと出払っちゃってんだよね。でもうちの虎すごいから、虎がしっかりやりますよ、みたいな。
そんな
イメージだと思って。で、28日は、全員いるわけ。だから書けない。書ききれない。
そういうことなの。じゃあ、虎もい
るの。今日、総出演だから、いい日に来たね、あんたって。
そう。めっちゃいい日やんじゃん。
そうよ。
なんなら虎の日よりいい日じゃないですか。
ある意味そうだね。ただ、じゃあ、虎より今日の方がいいかっていうとそうではなくて、虎が得意な分野っていうのがあるわけだよね。だから、虎が得意な分野のところで助けてほしい人は、もうこの日に一点集中で来てください、みたいな日。
ああ、なるほど。
で、今日はオールマイティだから、何か一点集中っていうよりも、全般的にこんな感じで、なんかゆるゆるっとしたいのよね、とか、そんなようなにとっても適してる日だと思いますよ。
そういうことか。やっぱり、OK やいいってもんじゃなくて、やっぱ、何かこう、特殊したこう、
そう、
ね、強みを持ってる日かそうじゃない日か、みたいなところなんだ。
そう、うん、トマス
さんとか、
そう、遊びに行くときに、今日は全館でて、これこれが、なんかほら、大砲、誤報資格書くと、ちょっと何あれが誤報資格行くから、はいはいはい、みたいに行くよね。それが欲しい人はね。
セールの日みたいなことですね。
そう。でも、セールやってない人は、全般的にどこに関しても、オールマイティにちゃんとサービスしてるってことだから、はいはいはいはい、ゆっくり、落ち着いて、時間をかけてお買い物に適してるって日だよね。
わかりやすい説明。うん。なるほどね。
よかったわ。いい説明ができて、
虎の日とかそういう、うん、いい日ってどれぐらいのあれで来るんですか？
あ、サイクルで、うん、あのね、虎の日はね、結構来るのね。 2,3 週間に一遍来るの。
あ、結構あるんだ。
結構あるのよ。で、例えば一粒万倍って払い、最近よくみんなそういうのにじゃない。あれはね、私も改めて見ると1ヶ月の間に4回あったりとか、うん、すごい多い。そんなにあんのよ。多い日はね、8回あったりするのね。
あ、すごいじゃん。
なんだ、じゃあそんなにいっぱいあるんだったら別に、なんていうの？特別っていうことでもないじゃんって思った人、それ違うのね。うん、やっぱり宇宙の回転軸って、あの地球の回転軸とかさ、あるじゃない。はあはあ、はい、その回転軸、回転の角度とか周期によって、同じ虎なら虎、同じ新月でも微妙にバイブレーションが違うから、
へ、うん、
全部同じなわけじゃないのね。だから、ほうほうほう、あ、今日も人の実が、1万粒にそうやって成長する日なんだな。でも今日のそれは前回のと違うわけだから、やっぱり今日も同じお願いした方がいいんじゃね、とか、今日は違う種まきをした方がいいよね、っていうふうにいろいろ活用していただけるといいですね。
面白。ちょっとそっちの話もすごい気になりますけども、うん、今日はちょっと違うテーマが設定されているので、また改めて、
そう、
事実について教えていただければと思います。はい、すいません、はい。今日のテーマはこちらになります。ビジュアライゼーションで夢を引き寄せる方法。
うん、
ビジュアライゼーション。
ビジュアライゼーション。
なんかビジュアライゼーション。
ちょっとかっこいいっぽいよね。
かっこいいっぽい。カタカナ
かっこいいっぽいね。
ビジュアライゼーション。
でも、はい。要するに、視覚化する、頭の中で絵を描いてくださいって。 ほうほうほうほう、そんな感じです。
それがビジュアライゼーション。
そうなんです。
ほうほうほう、
そうビジュアライゼーションってこう なんだろうって一瞬思ったけど、頭の中で絵を描きましょう。思うっていうことは大概の方が大体、うん、そうだ俺は1万円欲しいな、ちょっと小さかったか、100万円欲しいなとかね1000万円欲しいなとか、なんか思うときって、うん、多分映像よりも言語情報のような感じで、そうだ俺来月のお小遣い100万欲しいなとかね、 来月の売り上げ1億だったらいいなとか、言葉で書いてることが多いと思う、う
ん
う
ん
う
ん、確かに。
なんか前回アファメーション、何が欲しいか書き出しますっていうことを書いたけど、うんうんうん、あれ明らかにこう文章を書いてる状況だよね、
うんうんうん、確かに。
そこに絵を入れる、イラストを入れる、もしくは頭の中で写真のようにイメージングができる人はそういうイメージを持つ。このことをビジュアライゼーションって言います。
うん、
そうと、これが、前回にもなんかお話したような気がするんだけど、前回は書くことによって思うというエネルギーの他に書いたと、文字、文字は記号だから、うんうんうん、要するにシンボルだよね、はい、シンボルという形での発動性が、オーバーラップしていくっていう話をしたんだけ ど、
なるほど、
ここにイメージをする、絵を描く、リアルに、写真のように、うん、あるいはそれが自分はなんかちょっと水彩画のような雰囲気だなっていう方はそれでもいいです。うん、そしたらじゃあ、そうね、トーマスが心の中に奥さんと一緒にここに旅行に行ってこんな素敵な体験をしたいんだと思った時に、うんうんうん、そこに奥さんが本当にいるように肌の色を自分のイメージの中で再現する。うんうん、触ったらこんな食感、体温はこんな感じ、そういうふ
う
にできるだけリアルにリアルにイメージをして着色をしていきます。
ほう。
そうすると着色をする、カラーリングだよね、うん。色にはそれぞれのまた色のバイブレーションっていうのがあるので、その色の発動、はい。それから輪郭というもの、オブジェが描き出す発動性、いろんな発動性がどんどんどんどんどんどんどんどん重なっていきます。そうすると、一つのテーマの夢が何倍にもなって、発動率がより高くなります。
へ
え、はい。で、私たち疲れてる時って文章で物事を考えることができなくて、なんとなくぼーっとして、うん、あーなんか昨日食べたちょっと焼肉が目の前に浮かんできたなみたいな。私焼肉食べたいんだねきっとね。
なるほど、今も焼肉が食べたいんですね。
私は焼肉が食べたいですっていう文章じゃなくて、うん、あの時のじゅわじゅわじゅわって音が聞こえてきたり。
あーでもあるあるある。
ね、あのこう、うん、具体的に網でね、ジュージュージューってこう焼いてる映像を思い起こすことで、うん、その香り、
うん、
ね、音、いろんなものをイメージしていけるわけだよね。うん、
はいはいはい。
それがよりリアルになって、リアルな現実を引き寄せていく力になっていきます。
ほう。
だから、夢を引き寄せる最大のコツの一つの中には、このビジュアライゼーションっていうのがあるのね。でただそうは言っても頭の中で写真を描くのが苦手な人とか、もともと私ちょっと絵描くのは下手くそだから無理だよねっていう人もいると思う、うんうんうん、
はい、
そしたら自分が引き寄せたい夢に近い写真をそれこそスマホで探してください。こんな感じこんな感じみたいな。
で、それもいいんだ。
その写真を見て、写真を見るっていうことは頭の脳の中でその写真を描くっていう作業をしてくれるので、うん、そういう映像を見ていただくのでもいいです。
へー。
とにかく視覚情報に訴えるってやつね。
なるほどね。
はい。
なんか画像探すとかは簡単にできますもんね。
そうね。
Google とかでも、
うん。そうそう。イメージできなかったら画像探すっていうのをやっていただけるといいと思う。
まずそこから始めてみて、うん、自分の頭の中で描けるようになってきたら、
そうそうそう。
第二段階みたいな感じですよね。
うん、はい。
できそう。
できると。
ビジュアライゼーション。
ね。こういうワークが実際に自己啓発とかね、いろんな学びの中でやるもんね。自分の目標をイメージできるように、
う
ん、雑誌の切り抜きを貼り合わせていくとかね。
そういうワーク
が、
ね、
ね、あるよね。そう。
はいはい、
あれ、それ、なんて言うんだっけって名前が思い出せないから言えないでいるんだけどね。
なんて言うんでしたっけね。なんとか、ね、
なんか、
ワークみたいなのありましたね。
あったよね。そう。うん、まあ、コラージュしていくわけだけど、そういうことは頭の中でやってもらいたいの。
へえ、実際どうなんですか、あの雑誌切り抜いて、自分の、その夢に近いような、なんかこう、ビジョンマップか。 みたいな作るじゃないですか。
そう、便所。そう。それを作って、いいですよ、壁に貼ってもらうと、うん、そこに視点を向けただけで、その映像が頭の中に出るわけだよね。うん、で、はいはい、その映像、ビジュアライゼーションしたものに関して、自分がこれで100万、うん、明日お小遣いをもらうとか、こういう授業が成功しているという、うん、作った文章がくっついていくのね。うん、頭の中で。なので、すごくいいと思います。やってください。
やった方がいいんだ。うん、
やってください。絶対やった方がいい。
あ、絶対やった方がいいんだ。
うん、ちょっとやってみて、同じお花だけど、この花、同じバラだけど、この感じじゃなくて、この咲き方なんだよっていう細かいところが、自分がこっちのイメージだっていうのが明確になるから。
ああ、それをやることによって。
そう。
はあ。で、それを自分の頭の中で再現すればいいわけだ。
そうです。やってみてください。なるほ
どね。
はい。
え、面白い。ビジュアライゼーション。
聞くよ、これ。
あ、聞く。
聞く。
やっちゃう、みんな。
やっちゃう、やって。ね、書いてみて、初めて、あ、ちょっと違った、これじゃないわっていうのもわかるからね。
は
あ、
は
あ、
へえ、
うん。はい。
今時 AI とか使ったらね、なんかこう、うん、画像生成してくれそうですよね。
そうね。うん、それでもいいね。画像生成してもらってみて、これじゃないわっていうことが自分で分かったり、これだよ、これだったんだ、もやもやしてたのはっていうのが。
なるほどね、
うん。イメージできると、それすごいいいと思います。
あ、すごい。ちょっといろんなものを使って、ビジュアライゼーション、
う
ん、
時間を使って、ね。そうね。AI を使ってっていうのは発想がなかったな。ありがとう、トーマス。そうだよね。
やった。
う
ん、ね、言語化するしますもんね、うんうん、その AI に注文するときに ね、
そうだね。
やってみましょう皆さん、はい、ぜひビジュアライゼーション、はいはい、今日はビジュアライゼーションについて教えてもらいましたけれども、はい、皆さん、どうでしょう、やってみましたよとか、やってみたら結果こうなりましたみたいな報告を皆様からお待ちしております。概要欄に、レイちゃんにつながる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただいて、そちらからどしどしと送ってきてください。ビジョンマップこんなの作りましたみたいな写メも嬉しい、めっちゃ嬉しい、お待ちしてます。ね、はい。ね。はい。そして、あと、あれですね、リエちゃんのオンラインサロンが開催されておりまして、毎月、はい、3回の瞑想会と、あと1回お話し会みたいなものもあって、リエちゃんのお話が聞けたりとか、
はい、
いろいろみんなでワークしたりとか、楽しくやっておりますので、オンラインサロンもぜひご興味ある方、は
い、
詳細
ページがリンク
貼ってありますので、見てみてください。
はい。
はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書引き寄せの法則、レッスン31、この辺で締めさせていただきます。また来週も聞いてね。りえちゃん、ありがとうございました。
はい、バイバイ。皆さんありがとう。また来週ね。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。